で、まあ、1つが失敗の工程なんですが、2つ目は、専門的な知識もさることながら、必ずものにするという執念といいますか、執着が大事だなということです。で、まあ、何かものを作るにあたって、専門的な知識あるに越したことはありませんが、専門的な知識があるはゆえに、やりもせんとできんとか無理とか断定してしまうという傾向があります。私も公的な研究機関にいろいろ相談に行きますが、まあ、ユニークな発想であればあるほど、まあ、そういう傾向があるんです。で、これは先月、岐阜教区の繁栄特別セミナールでご講演された村上和夫さんの「命の暗号」という本があります。で、その中にやはり同じようなことを書いてありますので、これも読ませさせていただきますが、まず第一に述べたいことは、何か新しい研究に取り組むとき、余計なことを知らないのが意外に重要だということです。科学者にとって情報や知識は有力な武器ですが、レイ・サイエンス一辺倒の人にはこの武器が時にはマイナスに働くことがある。よく勉強していて何でも知っている人は、新しい試みにどうしても消極的になりやすいのです。新しい研究に取り組もうというとき、反対するのは決まって知識豊富なものです。知識がある人ほど物事を否定的な視点から見ていく傾向があります。今、経験者の知識が役に立たない時代となっています。つまり、経験者やその他、その道のプロは、何かことを始めるにも最初からそれはできないだろう、無理だろうと自分の経験から否定的に考えてしまうからです。それに反して未経験者は思い切って取り組む。何も知らない人間は知らぬが仏で飛び込んでいく。怖いものを知らずでもあるのですが、大きな成功というものはしばしばそういう形でなされるのです。以前、ソニー創業者の井深大さんにお目にかかったとき、あのような世界的企業を育てられた秘訣は何だったのでしょうかと質問してみました。そしたら、今考えてみると、玄人じゃなかったことが良かったんですと答えられた。私はなるほどと思いました。私自身思い当たることがあったのです、という書かれています。で、この井深大さんの著書の中に、我が友本田宗一郎という本がありますが、その中でもソニーもホンダも企業トップが技術的素人であった。だからあえて無理と思う技術に挑戦した。それが今日両者を大ならしめたもとでありますというふうに書かれてあります。その中で、かつて本田宗一郎さんがイギリスのマントのオートバイレースに出て優勝するんだという宣言をされて、まあ、言うたからにはいっぺん行って見てこないかんというので、イギリスへ行って見てびっくりした。当時はまだ自転車の横にエンジンがついて走っている頃で、でもホンダがスーパーカブを出した頃だったらしくて、マントに来てこのオートバイレースで優勝するためには、当時4000回転ぐらいのエンジンを8000回転とか1万回転にしないかというので、日本へ帰ってきて8000回転のエンジン作るというふうに社内で宣言したら、とてもそんなものは無理やと、誰もまともに取り合ってくれん。それでいつも技術的相談をしている大学の先生のところに話を持っていったら、それは無理やと、回転数上がってもそれに耐えうる素材がないと言って、これもまともに取り合ってくれなかった。それを何が何でも必ず作るんだというようなことで、数年かけてこの8000回転のエンジンを完成させて、ついにこのマントのオートバイレースで優勝した。それが後々日本のオートバイ産業が世界に冠たる地位を占めたもとであります。で、大事なのは、何が何でも必ずものにするの執念というか執着が大事ですというふうに書かれております。で、私と本田宗一郎を一緒にするのもおこがましい話ですが、私がペーパーファックス原子という最初の原子を開発したときに、市場ニーズとしてですね、この原子というのは、まあ、これはラミネートという一体にひっついてますけど、これがパラパラに離れてるのが当時の商品でした。で、ちょっと使いづらいし、精度が悪いということで、これを一体にしてほしいという市場ニーズがあったんですが、この原子は非常に傷つきやすいので、ノリでそんなことすると、使うときに剥がして穴 穴だらけになってきれいな印刷ができない、まあ、実際やってみるとそういう難しい問題があったんですが、まあ、どこもやってなかったんです。私は3番手で、追っかけていきますので、同じもの作ったでは売れないから、このラミネートを、しようというので1年かかりまして、ラミネートを仕上げました。そうしますと先行しておりました他社2社も1年足らずのうちに同じようにラミネートした商品を出してきたわけです。で、先行しておりますメーカーさんは我々比較にならないぐらいの大メーカーですので、京大の科学を出たという専門家が素晴らしい研究室で開発没頭しているわけです。目の前に仕上がったものを見て、あ、これはできるんだということで取り組むと、自分の今までのノウハウの中でああしてみたらこうしてみたらという知恵が湧くわけですね。その彼らが私より先にしなかったのは、やりもせんずつそれは無理やと断定してしまったからではないかと思います。ですから、ものづくりの中で大事だなと思うのは、とにかく何が何でもものにするという執念といいますか。で、私はいろいろものづくりやる中でいろんな問題にぶつかりますが、問題というのは答えのない問題がないといいますか、もともと問題は答えと一緒に存在している。で、ぼーっとしとったら見えない答えが必死で取り組んだらじーっと見えてきます。例えばこの紙風船の口ですね、ガスの抜けない紙をどうするかという大変難しい問題がありましたが、その次に難しかったのはどのようにやってガスを入れてあと抜けないようにするかという入れる口なんですね。でそれで、ああでもないこうでもない試行錯誤をやっておりましたが、ある時弁当を食べておりまして、箸袋、あれこれ使えへんかなと思って、使ったらもう箸袋だけなんです。箸袋の先と切って、ガスが行き通りするだけ、それだけのことですね。ヘリウムガスというのは軽いからああいう状態に膨らますと上は行こうとするけれども、まあ、下へ降りてきませんので、まあ、穴が通通の行き通りであっても抜けないんです。で逆にゴム風船というのは上上がってもあまり遠くへ飛んでいかないで割れるんです。上は気圧が薄いのでじっと膨張しまして、それで割れてしまいます。でこの風船は上上がって気圧が薄くなって膨張すると逆子弁というガスを逆流する弁がありませんので、息通しの穴ですからガスがひっとり抜けると。ですから僕が飛ばして一番遠く行ったのは高知から沼津まで飛んでいきましたけど、広島県の福山市から函館まで飛んでいったケースもあります。で東大の宇宙科学研究所の偉い先生が高知へ来まして、私の会社へ来まして、気象観測に空へ飛ばしとる気球、あれビニールでできているそうですが、紙にできないだろうかという相談で来まして、この口を見まして、これはよくできている、大変褒めてくれましたが、その問題意識のない人は箸袋を見ても、まあ、箸袋だけなんですが、問題意識持って何とかせないかんと思っているもん、人間にとったらその箸袋が特許性を持った発明になるということです。まあ、これが必ずものにするという執念が大事ですよという体験です。それとあとは言葉の力といいますかね、成長の絵では言葉の創価力というようなことで、前向きな言葉を使いましょうというのを教えられていますが、ものづくりをしておりますと、発明家の中にじっくり頭の中で考えて熟成されて形にするということと、思いつき放題口に出して、前というタイプと2つありますね。で私の父も特許たくさん持ってますが、とにかく思いつき放題、口からどんどんこう出す方です。で我々を捕まえては酒を飲みながら熱っぽく構想を語ると、で話をしながらイメージがどんどん膨らんでいく。でまたお客さんを捕まえて、秘密も何もあったもんでない、こうどんどん話をするわけですね。お客さんの意見も入ったりして、話し始めと話し終わりでは全然違う方へ展開しているというようなことを目の当たりに見ておりますので、私もまあ 言葉に前出して、出すというのが一つの身についておりますが、この紙風船ができたきっかけというのも何でもないことなんですが、私異業種交流というあのいろんな業種の人間が集まって知恵を出し合って物を作ろうという会に入っております。でその会の懇親会が始まる前にテレビで日本の自動車をハンマーで叩き割っておったんです。ちょうどバブルの景気のいい頃で、日本に対するアメリカの風当たりが強い時でした。でそんなのを見ておりましたので、酒飲みながらアメリカはけしからんと、一つ風船爆弾でも飛ばすかというのは冗談を言うだけです。で風船爆弾というのは父が戦争中に和紙にこんにゃくののりを塗りまして、ガスが抜けないような加工をして直径20メートルぐらいの大きな風船を作って、爆弾つけて飛ばしてるわけです。その風船を作る高知県での、まあ、責任者といいますか技術の指導者を父がやっておりました。日頃わしは世界で最初の橋の大陸間弾道弾を作ったとかで自慢しておりますので、まあ、そんな冗談が出たわけですが、冗談ではなしに今の技術と素材で一つ和紙で大きな気球を作ろうというようなことになったんですが、さすが異業種の会ですので、まあ、単に気球を作って一つ浮かしただけで面白ない、それエンジンつけて飛ばさんかと、まあ、どうせ飛ばすやったら高知のシンボルはクジラ焼きに、クジラの飛行船にしようというので、私が半年かけまして直径と言いますか周りが4メーターで長さも4メーター大きなクジラを和紙で作ったんです。それで鉄工所のおやつさんがリモコンのエンジンをつけまして、前後左右こう今ナイターの東京ドームなんかで住んだとこ飛んでますわね、あんなの大きいやつなんですが、そんなのを作って遊んでったわけです。まあ、テレビ新聞で大々的に報道してくれまして、地場三センターのテクノピアというところで飛ばしましたけど大好評でした。でそんなことして遊んでるときに、高知県に地場産業課っていうのがありまして、そこの課長さんが、まあ、これも酒飲んでの話になりますが、来年皇太子殿下が高知へお越しになって育児祭されると、そのときに何か高知県ならではの取り組みないだろうかという話がありましたので、たまたまクジラ作ってましたから和紙で風船作ってみましょうということで、異業種の会で共同開発ということで取り組んだわけです。私は加工屋ですので、まあ、こんにゃくのノリではありませんが、何か薬品を乗って、水に抜ける薬品、水で溶ける薬品、例えば洗濯のりですね、ポバール、あんなのを塗ってやりますと非常に密度のあるフィルムができまして、耐久時間があるんですけど、ところが重たくて直径が1メートル以上ないと浮いてくれないんです。で私のレベルでは行き詰まっておりましたけど、メンバーの中に日本高度志向業さんという絶縁紙を作る世界的なメーカーがありまして、我が社の紙は密度があって耐久時間いいんじゃないかってで試作をしました。で試作品を20個ほど拾った方にご連絡いただいたら、段ボールいっぱいのティッシュペーパー差し上げますというのはメッセージつけて飛ばしましたら、和歌山県と滋賀県まで飛んでいきまして、紙の風船が海を越えたというので新聞に載りました。それ見た方がゴム風船飛ばすのやめとったけど飛ばせる風船があったら欲しいいうので、全国から注文が舞い込んできました。それに対応しながら改良を加えて皇太子殿下をお越しになった時には、色とりどりの風船が500個ほど飛びまして大好評でした。ただ私は風船屋でありませんから、風船作りはこれで終わりの予定でしたけど、その時の様子がもう新聞テレビ、まあ、大々的に報道されまして、まあ、注文が全国から舞い込んできて、結局言い出したお前がしまいをつけということで、やはり異業種のメンバーに鉄工所の方に1号機2号機3号機まで改良を加えながら、今では日産5000個ほどの風船ができるような形になって、まあ、風船屋になってますが、これも、まあ、私だけの考えでしたら大きな和紙の機器が1個できたところで終わったと思います。それがこうワイワイ言っておるうちに この紙風船に行き着いたわけですね。それと、まあ、言葉の力ということではちょっと脱線いたしますが、高知教区に金戸先生という素晴らしい教科部長先生がおられまして、言葉の総火力というお話の中で、嘘でも変わん気に、生まれ変わってもう一遍奥さんと一緒になりたいぐらいのことを言うてごらんなさい、というような無責任な話をされました。で、その時はそんなアホなことが言えるかと思って聞き流しておりましたが、ある時家内積んで、車で走っている時に前を向いて走っていますので面と向かったら絶対言えないけど、生まれ変わってもお母さんともう一遍一緒になりたいと言うたんです。そうすると彼女はもじもじしておりましたが、お父さんにそんなに言われる資格はないけど一生懸命やりますと言って待遇がコロッと変わりました。で、まあ、それはそれでよかったんですが、彼女と私は高知大学の山岳部で一緒でして、共通の先輩後輩がおるわけです。で、1年上の女性の先輩とある会で一緒になったら、山岡さん、あんたは生まれ変わってももう一遍奥さんと一緒になるそうやねと言いますき、どうしてそんな夫婦の秘密を知っておりますか、言ったら奥さん喜んでいい回り言うて、下に恐ろしきはあの言葉の力でございます。で、時間がだいぶ来ておりますが、来たところに、この紙風船とか、まあ、紙を知るもそうなんですが、こういう素材とか人とかとの出会いというのはもうまるで出会いがしないような巡り合わせです。ちょっとタイミングはずれておりましたら日の目を見ることがなかったのではないかと思いますが、その一見偶然と見える出会いに当然出会うべくして出会ったという必然性があるとすれば、私自身が成長の絵で勉強し神様の波長と合う生活ができておったということだと思います。それと先ほど売り上げをバランスよく3つの商品で構成して絶えず次の柱となる商品の開発を手掛ける、そして一つダメになったら開発中の商品と入れ替えていく、そうすることができたら永遠に行き詰まることがないんじゃないかなという話をしましたが、まあ、物理的にはそれで結構ですが、これに明確なる経営理念の伝承というのが必要だと思いますが、この成長の絵で教えていただいています生命の実相の真理教えを柱とするとき、僕はもうそれこそ永遠不滅の事業経営ができると思います。私の息子は今我が社におりますが、私の昔と一緒で逃げ回っております。栄える会の行事は会社の行事で強制ですので、しぶしぶ来ておりますが、私と一緒でいつか振り向いてくれる時があると、で答えが生命の実相の中にありますよということだけはしっかり伝えております。それで締めくくりに新版栄える生活の中でまとめ的なページがありますので、それを読まさせていただきますが、あなたの成功と繁栄とは既成の事実、これは138ページなんですが、あなたが神の子であるということを生命の奥底にまで潜在意識の深層にまで完全に自覚するとき、あなたの成功と繁栄とは既成の事実に過ぎなくなるのである。どんな心配も恐怖もないのである。神の知恵があなたを導いて最も適当なる処置を取ってくださることになるのである。私たちは決して他の人々と競争し、他の人々の領域や縄張りを犯すことに救急とする必要はないのである。神の世界は広大であり、その供給は無限である。自分の収入が他の人の繁栄によって侵されるなどということはないのである。彼の繁栄は彼自身の運命のうちにあり、私の繁栄は私自身の運命の中にあり、そしてその運命は結局自分の想念が作るのであって、他の人の競争によって自分が侵されるということはないのである。他に負けるという心配も恐怖もないのである。 自分は自分自身の運命を自主的に決定しつつ、自分の想念のサイクルによってのみ前進するのである。一応これをまとめにいたしまして、終わらせていただきますが、まあ、余った時間、質問などありましたら、またお答えをさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございます。